常任委員会ピックアップ。常任委員会とは、姿勢は範囲が広く内容も複雑なため、市議会では委員会を設けて本会議の予備的な審査や重要な事柄の調査をしています。現在4つの委員会に分かれ、議案などを審査しています。3月定例会での審査内容の一部概要をお伝えします。委員長報告を映像でご覧いただくことができます。二次元コード掲載。予算常任委員会。委員長上石田雅子、副委員長川島恵、委員議長上田忠弘を除く全員。令和6年度予算等から見る市民の安心安全。帯状疱疹を予防するために予防接種事業。問い、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成金を340万円見込んでいるが、接種人数の見込みと算定根拠は。また、今回は65歳以上が対象となるが、年齢の上限はあるのか。答え、昨年10月1日現在の65歳以上の人口を参考に、接種率 3% と見込み、生ワクチンが2割の82人、不活化ワクチンが8割の326人と計算している。算定根拠は先進的に実施している名古屋市等の情報をもとに算出しており、上限は設けていない。受験生の模試費用を補助、母子福祉推進事業。問い、子どもの生活・学習支援事業補助金について、受験生の模試費用補助の制限はあるのか。答え、経済的に課題を抱える家庭の子どもの進学に補助するもので、対象は高校3年生と中学3年生。模擬試験の費用を償還払い、一旦立て替えた後、領収書添付で申請で助成する。費用の上限は高校3年生が8000円、中学3年生は6000円で、模擬試験の数回分を見込んでいる。LINE システムで生活に必要な情報を市民に届ける。SNS、メディア活用事業。問い、8月から始まる LINE システムの具体的な内容と周知方法、登録者人数の見込み数は。答え、市の取り組みやイベント情報、災害情報等の発信で、プッシュ型でゴミ出しの前日通知や、市内飲食店のクーポン発行、防災情報配信システムとの連携による防災情報発信を考えている。周知方法は市ホームページ、広報誌、Facebook を主として行い、見込みについては第一段階として、人口7万人の 5% にあたる3500人を登録目標としている。外部委託に頼らない行政と各種会議の人選・報酬の見直しを、企画調整推進経費、行政改革推進事業。問い、第6次総合計画、第9次行政改革大綱の策定支援は委託だが、計画等の委託が多い。大切な策定業務であり、若手職員の勉強にもなるので、行政内でもう少しできることがあるのでは。答え、本年度から若手や中堅職員を中心とした、組織横断型のプロジェクト会議を設置している。この会議で若手職員の意見等を聞きながら、自主的に計画を作成する部分と、業者による分析、評価、検証とで進めたい。問い、市には様々な審議会、協議会、懇談会、懇話会等があるが、活発に意見交換されているところと、形骸化しているところがある。報酬も含めすべて見直しをし、人選についても一人の方に偏らないでいただきたいが。答え、事務事業の見直しという中で、聖域を作らず、すべての事務事業を見直す方向で実施し、検討を進める。快適な市営住宅を目指して、市営住宅維持補修事業。問い、2億円強と大きく増額しているが内容は、 また、保証費の内容は。答え、大橋団地 B 棟の給排水設備のリノベーション工事で約1億7500万円、下山団地のエレベーター1基の改修工事に約750万円、その他一般入居にかかる修繕費用を1200万円程度予定している。保証費については、工事期間中に空き部屋へ移っていただく費用として1件あたり20万円で算出している。写真が1枚。市営住宅大橋団地。総務常任委員会。委員長川島恵、副委員長上石田雅子。委員中野光一、寺田康弘、島田理恵。令和9年度の県内統一保険税率を見据え、国民健康保険税条例の一部を改正。国民健康保険は、被保険者数の減少や医療の高度化等の影響で、一人当たりの医療費が増加傾向にある中で、厳しい財政運営が続いています。滋賀県では、令和9年度に県内保険税水準の統一化が目指されており、今後も増え続けることが見込まれる医療費の動向を踏まえると、令和6年度において本市保険税率の改定が必要な状況にあります。問い、県の標準税率に近づくとのことだが、現在の県の標準保険税率は？答え、令和6年度の県の標準保険税率は、医療保険分の所得割は 7.42%、均等割が 31,432 円、平等割が 21,721 円、後期高齢者支援分の所得割は 2.91%、均等割が 12,030 円、平等割が 8,314 円、介護納付金分の所得割が 2.47%、均等割が 12,632 円、平等割が 6,238 円。問い、繰越金をどれくらい保険者の負担軽減に使うことができるのか。答え、繰越金を有効活用し、令和6年度は約9900万円の予算。翌年度以降も令和9年度に向けた改定の中で最大限有効活用していく。問い、税率の改定をせずに県の標準保険税率を適用し、県との差額分を市が負担した場合、どのくらいの財源が必要か。答え、差額分を負担すると1億8800万円が必要となる。環境建設常任委員会。委員長、竹村進。副委員長、梶原美穂。委員、田村高光、三木聡、里内秀幸、伊吹優。朝柄の地区の下水道接続に伴う条例改正等。立東市農業集落排水処理施設設置条例の一部を改正する条例の制定について審査しました。問い、朝柄の地区の下水道への接続工事は完了しているのか。答え、昨年7月から工事に着手し、本年2月末に完了している。立東市道路線の認定について審査しました。住宅開発に伴う指導認定。問い、既存の道路との接続において、一時停止やカーブミラーなどの安全対策について指導されたい。また、脆弱な接続道路については、今後、道路行政の中で十分配慮されたい。答え、交通安全施設については、開発の事前審査の段階で、カーブミラー等の設置を指導するとともに、自治会要望等についても対応している。問い、通学路の安全確認はしているのか。答え、接続道路が通学路であるかは確認している。危険箇所等については、開発事前審査において指示している。法律の改正に伴う条例改正。 栗東市風致地区内における建築等の規制に関する条例改正等については、関係法律の5区等の改正に伴う条例改正です。特に市民生活に影響を及ぼさないことを確認しました。写真が1枚。水管橋、朝柄野地区下水道。文教福祉常任委員会、委員長西田聡、副委員長青木千尋、委員桜井博、塩見隆、奥村明、谷口律香。高齢化社会における介護サービスの充実に向けて、介護保険を含む高齢福祉については、制度を充実し、安心して暮らせるまちづくりを進めていくことが望まれます。問い、ケアマネジャーの人員配置基準は35人以上になると1人増やすと決まっている。ケアマネジャーが不足しているという実態を解消するための改正であると思うが、担当数を44人に増やせば、業務量が増加し、サービスが低下するのではないか。答え、担当数が増えることで、居宅介護支援事業所の報酬が上がるため、対応できると考えている。令和6年度からケアプラン立案者を各包括支援センターに増員し、ケアマネジャーの業務負担を軽減する。問い、施設管理者の業務範囲が事業所の敷地外も含まれることになり、業務負担が増えるのではないか。答え、様々な機器を利用しながら連絡がすぐに入る形の構築を各サービス事業所の方で対応されていくと考えている。問い、多忙によりケアマネジャーが訪問できない状況がある。テレビ電話の使用を認めることでサービスの低下につながるのではないか。答え、集団指導という機会があるため、質の担保をしながら周知に努めていく。写真が1枚。地域密着型特別養護老人ホーム、小野千咲。